立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。今週のゲストは世田谷区奥沢に本拠地を置く谷桃子バレエ団の芸術監督高部久子さんをお迎えします。谷桃子バレエ団は1949年昭和24年に創設された歴史ある日本のバレエ団です。年に数回の公演以外にバレエ界発展のための付属アカデミーを運営数々の有名ダンサーを世に送り出しています。そこで今日は芸術監督高部久子さんとアカデミーの生徒であり来週8月10日11日メルパルクホール東京で行われる谷桃子バレエ団本公演レ・ミゼラブルに子供時代のコゼット役として出演される小山杏さんにも一緒にご出演いただきお二人の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢ドリーム
夢
夢
夢
夢
夢夢
夢夢
ドリーム
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは世田谷区奥沢に本拠地を置く谷桃子バレエ団の芸術監督高部久子さんとダンサーの小山杏さんです。さあそれではお二人簡単に自己紹介をお願いいたします。
皆様こんにちは。谷桃子バレエ団で芸術監督をしております高部久子と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そしてダンサーの杏ちゃん自己紹介お願いします。
小山杏です。コゼットの子供時代を演じます。
まずは谷桃子バレエ団というのはどんなバレエ団なのか伺わせていただけますか。
はい、今年で創立72年を迎えました。かなり古いバレエ団になっております。創立者の谷桃子先生は日本にバレエを根付かせた、本当に日本にバレエを作ったと言っても過言ではない、本当に素晴らしい先生で、私たちは先生が亡くなられた後もなんとかこの、老舗のバレエ団をみんなで守っていこうということで活動を続けております。
まさにバレエに人生を心を注がれた方でもあるんですよね。
はい、その通りです。私どものバレエ団のモットーは心で踊るということをモットーにしております。これは谷先生が私たちに残した一番の大事な遺言と言ってもいいぐらい、バレエは心で踊りなさいということを我々は常に教わって踊ってまいりましたので、それを今も続けて頑張っております。
で高部さんも主演を多く務められたり、はい、まさに教え子でもいらっしゃったんですよね。
はい、そうですね。私は12歳から今の杏ちゃんのようにアカデミーに入りまして、それから今までずっと谷バレエ団とともに生きてまいりましたが、谷先生には本当にたくさんのことを教えていただきまして、谷先生が一番大事にしていた白鳥の湖ですとかジゼルという役を直に直々に教わったという、すごく幸せな 幸せでしたね。それが一番、はい、
でバレエを通じて心で踊ると言ってもなかなか奥深いことでもあるかと思うんですが、
はい、バレエっていうのはやっぱり踊りが中心です。とても技術力がいる芸術です。どうしてもその踊る技術の方に気持ちが取られてしまって、じゃあいざお芝居になって何か表現するっていうことになると、どうしてもその技術の方に引っ張られてしまうもので、その役柄の表現っていうのがちょっと手薄になってくる。そこを谷先生は一番ちょっと良くないっていうことで、まずその表現があってからの踊りっていうのをよく言われていました。
今回ね、あんずちゃんにも来ていただいたんですが、はい、あんずちゃんお待たせしたよさあ、あんずちゃん今何歳ですか？
10歳です。小学5年生です。
小学5年生、すごいしっかりしているんですけれども、あんずちゃんは何歳からバレエ始めたの？
4歳の9月から始めました。
バレエを始めたきっかけは？
きっかけはわからないけど、なんか興味があったから始めました、
うんうん、今は毎日何時間ぐらいレッスンするの？
家では毎日ストレッチをしていて、レッスンは週に3回1時間半ずつあります。
練習はどう？どんなところが楽しかったり難しかったりする？
難しいところは、踊りならその役の気持ちを顔や体で表現するところです。
まさに高部さん、はい、心で踊るじゃないですか。
偉いです今びっくりしました私も。実はこの今回やるレイ・ミゼラブルという作品の、動画を収録したんですね。でその時に初めて、まだお稽古には入ってなかったんです、入ってなかったんですけど、あんずちゃんに現場に来てもらって、突然衣装を着せられて、はい、コゼットよっていうことで、その場で、はい、こういう今役です、この気持ちで動画撮りますっていうふうに撮影したんですけど、スッと入れたんです。なんか私は本当に驚きました。あ、彼女はやってくれるなと思って
その時どうだった？撮影した時
すごく緊張しました
そうだよね、初めての現場でというか、ね、すぐ言われてというところで、でもパンフレットになっているのがあんずちゃんですもんね、
はい、そうです
とっても可愛くて素敵でした。
ありがとうございます
ねえ、でもこういったね、原石も多くいらっしゃるアカデミーだったりっていうところかと思いますが、はいはい、今回ドリームプロジェクトも、はい、新しく始められたんですよね、
はい、そうなんです。実はこの今年の5月に眠れる森の美女という有名なバレエがありますが、この公演を谷桃子バレエ団でしました時に、初めて谷桃子バレエ団のアカデミーだけではなくって、外部の他のスタジオとかバレエ団の方ももしよかったらオーディションを受けてくださいということで、たくさんの方がオーディションを受けてくださいまして、でその中から選ばれた子どもたちが谷桃子バレエ団と共演するというプロジェクトを始めました。
ね、本当動画も、ね、はい、ドキュメンタリーとして公開されていて、はいはい、お子さんたちの表情だったり成長が、はい、で手に取るように伝わってはきたんですが、はい、どんな思いを込めて？
そうですね、アカデミーの子どもたちだけではなく、もっと門を広げていろんな子どもたちに谷バレエ団を知ってもらいたい、で将来もしバレリーナになろうと思ってどこかバレエ団に入りたいと思った時に、ぜひ谷桃子バレエ団を扉を叩いてもらいたいなって思いが強くありまして始めました。
夢を与える場所にもなりました。
そうですね、
素敵です、はい、でもどうですか、夢を追う子どもたちを指導されてみていかがでした？は
い、いや本当に将来がたくさんあって羨ましいなと思いました。もう生き生きとしてますし、本当にバレエが好きな子どもたちが大勢いるんだなっていうことが今回分かって、私もとても嬉しかったです。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は谷桃子バレエ団芸術監督の高部久子さんとダンサーの小山あんずさんをお迎えしています。もう間もなく開演されるレ・ミゼラブルということなんですが、こちらの作品もう待ち望まれていたという作品でもあるんではないですか？
そうですね、12年ぶりの再演となります。
でミュージカルだったりでも、ね、はい、有名な作品ではありますが、はい、バレエではどういうふうに表現するものなんでしょうか？
本当にミュージカルでは有名なレイ・ミゼラブルが皆さんご存知のがございますが、バレエでは実はレイ・ミゼラブルをやっているバレエ団っていうのは世界探しても多分ないのではないかと思います。言葉がありません、セリフがありません。バレエは体だけでしか表現できないので、体と音楽だけですね、うん、なので非常に難しいですし、うんうん、長編小説ですので、うん、それを、1時間約50分ぐらいにまとめているんですけれども、望月先生がご苦労されて作られたのであろうということが、うん、今になってとても身に染みております。
本当、一つ一つの役が本当に際立っている、はい、このレミゼラブルの作品ではありますが、はい、その中でアンズちゃんがコゼットに選ばれたんですもんね、はい、
そうなんです。
アンズちゃんどうだった、コゼットの役に選ばれた時の気持ちはどうだった？
私的にはオーディションがあんまりうまくいかなかったので、うん、ちょっとびっくりして嬉しかったです。
その後選ばれて練習をしていてどう？
うん、楽しみです、公演が。でも、うん、うまくいかないか緊張して、うん、うまくいくか、
うん、あずちゃんは初めて出る、それとも今までにも何回かこういう作品には出たことがあるの？
一回ジゼルに出ました。
そっか。でもコゼット役っていうのも、ね、とても可愛らしい、ね、少女ではあるんだけど、あずちゃん的にはどう表現したいなというふうに思ってますか？
うん、毎日いじめられていたけど、なんかまだ生きる希望かなんかの気持ちがあるのかなって思いました、
うん、みんな大人に囲まれての練習だと思うんだけど、アドバイスだったりもらった？
コゼットの役を顔と体で表現しなさいっていうアドバイスもらいました。
うん、どう、心がけているところ、またみんなに見てほしいなっていうところもあったりはする？
心がけていることはさっきのように顔と体で気持ちを表現するところで、見てほしいところはジャンバルジャンがジャベールケースから捕まらないようにコゼットを連れて逃げるところです。
うん、そうだよね、緊迫したところなので大事なシーンになりそうだよね。でもどう、舞台に出て楽しい？
楽しいです。
目が輝きましたね今ね。そうか、ね、また本番でどういう風に演じるのかとっても楽しみになりました。あんずちゃん頑張ってね。
はい、
はい、ありがとうございます。今後の公演というとどんな公演があるんでしょうか？
はい、レイ・ミゼラブルが終わった後はですね、いろいろ細かい公演はたくさん入ってるんですけど、まずアンズちゃんがいるので大事なお知らせは、アカデミーの発表会があります、
はい、
アンズちゃんも出演しているのでこちらの方を、はい、8月の16日になります、
はい
はい、そちらもぜひ、お時間あったらぜひ見にいらしてください、
はい、アンズちゃんじゃダブルで練習してるの？
はい。
わあ、すごいね。どう、こちらのアカデミーの発表に向けてはどう？どんな気持ちで練習してるの？
とにかく成功させるために練習してます。
8月16日にはアカデミーの公演があって、で、はい、また11月にも発表があるんですよね？
そうなんですね。11月はですね、はい、私どものバレエ団の音楽監督をされている福田和夫先生の、これも、ドリームプロジェクトと言っていいと思うんですけれども、はい、うん、先生の、90歳のお祝いを兼ねた公演があります。K バレエさんをはじめ、日本の5つのバレエ団、福田和夫先生にすごくゆかりのあるバレエ団が集まって、うん、先生の指揮によって公演をするというものがあります、
ね、夢の共演ということでね、
はいはい、
もう公演も目白押しということですので、はい、ぜひね皆様にも、はい、8月10日11日に開催されるレ・ミゼラブルも含めて、ぜひホームページご覧になっていただきたいと思っております、はい、さあ最後の質問ということで夢について伺っていきたいなと思います。アンズちゃん、これからの夢教えてください。
まだ何やりたいか何になりたいかは決まっていませんが、なんかバレエのように何か表現することをやりたいです。 バレリーナももちろん素敵だと思います。
本当将来の希望の星ですね、
はい、素敵、しっかりしてますね。
本当ですね。さあそして高部さんもこれからの夢伺ってもよろしいでしょうか。
はい、はい、そうですね、私も芸術監督になって4年目になりますが、谷本子バレエ団は、まあ、私がずっと言い続けての演劇的集団でありたいなって思っています。踊りなんですが、そこにやっぱり谷先生がおっしゃっていた表現っていうのを乗せるためにも演劇的な集団であり続けること、そしてやっぱり谷バレエ団の公演のチケットがなかなか取れないって言っていただけるようなカンパニーに育てたいなと思っています。
今日のゲストは谷桃子バレエ団芸術監督の高部久子さんとバレエダンサーの小山杏子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は谷桃子バレエ団のソリストでレ・ミゼラブルで大人のコゼット役を演じる山口日向子さんをお迎えいたします。お楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今回私が見つけたお店は東急世田谷線若林駅から徒歩3分、東急田園都市線三軒茶屋駅からですと10分でたどり着くことができます。サラダ街道にお邪魔しています。お話は店主の三上隆さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこちらサラダ街道というお店なんですが、どういったお店なんでしょう。
はい、長野県の食材を扱うお店として、長野県のセレクトショップを目指してやっております。
またその長野県のアンテナショップをこの若林でオープンというのはどういったいきさつなんでしょう。
はい、私の父が長野県の塩尻市の出身ということで、長野県の魅力を知ってほしい、皆さんに伝えたいという思いからお店をオープンさせていただきました。
お父様のご実家なんですね。
はい、そうです。
じゃあ三上さんはもう地元は若林。
そうですね、逆に私はずっと東京生まれの東京育ちで、はい、ずっと来ております。
どうですか、ずっと暮らしてきているこの若林ってどんな町ですか。
そうですね、非常に皆さんなんというか優しい人たちが多くて静かないい町だと思います。
さあそしてその店名になってますサラダ街道とはどういった意味なんでしょう。
はい、長野県塩尻市を起点に約30キロぐらいの観光道路として日本アルプスサラダ街道という道路が走っておりまして、長野県塩尻市をベースとしている関係から名付けさせていただきました。
サラダ街道ってサラダなんですか。
そうですね、長野県塩尻市がですね、レタスの産地ということで、そういったお野菜をたくさん作っていることから、サラダ街道と名付けてアピールしていこうということになっているようです。はい、
レタスが有名なんですね。
そうですね、はい、
ではその実際に店内にはどのようなものが並んでいるのか詳しくご紹介ください。
塩尻市がワインの町ということでアピールさせていただけている関係からワインを中心に取り扱っておりまして、また松本市に松本ブルワリーというビール工場がありますので、そちらのビールも扱わせていただいております。
かなりの量のお酒がたくさん並んでましたが。
そうですね、やはりワイナリーの数は非常に多くございますので、そういった各種のワイナリーから取り揃えております。
そして何といっても今夏は夏野菜ですね。
そうですね、ズッキーニとかピーマンとか、トウモロコシといったような夏野菜を豊富に取り揃えてお待ちしております。
さあそして長野というと名物があると聞いたんですが。
そうですね、郷土料理におやきというものがありまして、こちらも非常にポピュラーな食べ物として認識されております。
おやきってどんな感じに作られてるんですか。
そうですね、皮は餃子の 川のような厚い川なんですけれども、中にあの野沢菜ですとかひじきですとかそういったお野菜を詰めて焼いたものを、まあ、のお焼きと呼んでおります。
大体何種類ぐらいあるんですか？
そうですね、当店で扱わせていただいているのが約8種類ぐらいあります、はい。うん、
じゃあいろいろと選べますね。
そうですね。
さあそしてさらにカレーもいろいろあるということで。
そうですね、あの長野県松本市があのカレーの町として有名な町でして、各種あの名店のカレーを再現したレトルトパックのカレーを販売させていただいております。本店に負けないような本格的に辛さで、あの大人の方でも十分楽しんでいただけるようなカレーとなっております。
もうなんかどれもこれも美味しそうなんですけれども、その中で今回三上さんおすすめの商品を教えてください。
そうですね、あの松本ブルワリーのビールとしてあの季節限定で販売させていただいているナッティングスペシャルセゾンというビールがあります。こちらがおすすめです。
ナッシングスペシャルセゾン、
はい
はい、かわいいワンちゃんがあのお座りしてメガネを加えてる絵がラベルになってますね。
そうですね、あのかわいいラベルになっているかと思うんですけれども、味は本格的です。こちらのビールは松本ブルワリーさんと奈良醸造さんが、コラボして作られたビールですので、今だけの限定販売となっております。
では最後に三上さんの夢教えてください。
都会のちょっとした日常に長野県の味覚を思い出していただけるようなものが常にあるような生活を実現できるように皆様のお手伝いをさせていただきたいと思っております。
今週は若林からサラダ街道をご紹介しました。本当ね、住宅地の中にポンとあるお店、まさに寄り道したくなるお店でした。お話は店主の三上隆さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
長野の魅力浸りたくなりました。三上さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにあなたの夢を多くの方に伝えるチャンスとして、レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp、 世田谷ドリームプロジェクトの頭文字を取った sdpj@、英語で信頼という意味のフェイス、そしてネットワーク .jp となります。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や町レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。あなたからの夢応募のメッセージお待ちしています。最後に番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。